おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
アニミズム1週間にわたって語りましたけど、だんだん分かってきました。
はい、縄文なんですね。
この本の著者のこの広げ方ってうまいよね。これごめんなさい、中途からね、縄文の方のあれですね、貝塚のことはね別の本なんです。ごめんなさい、これ 2作重ねております。
はい。
これはもうみんな、かなさんのためでして。
あ、すいません。
かなさんが、鬼滅の刃を知りたいって言うんで、
はい。
なんとなく予感がして、この本を読み始めたら、鬼滅に繋がっていったんですよ。で、もう一冊手に入れた本の中で、これはまた別個に紹介しますが、ケロッピー前田さんとかっていう、この人が、図書館公開っていうところで、うん、これでこの人何をやってるかと、縄文の入れ墨を復元してるんですよ。これがね、かな。写真がいっぱい入ってるから、すっごいの。今まで俺たちタトゥーって言えば、なんとなくね、裏社会とか連想するじゃない。
うん、
でも、昔の人たちにとってタトゥーっていうのは、同じ一族に属するっていう、一種マークなのよ。そのマークを再現するの。
はい。
縄文土偶に刻まれてる模様は、実は全部入れ墨だったんではないか。その人間の肌に実際に縄文の文様を入れると、豹に見えるし、
はい、
蛇に見えるし、そのことがあります。ちょっとこう繋いでおりますんですけどね。はい、この人類学者、奥野さんがお書きになった、物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったことという、この本に即して、宮沢賢治の作品の中から、縄文パワーっていうものを取り出してある。これは、自分も好きだから三枚おろしで喋ってみようかなと思った、アニミズムの深い作品として、なめとこ山の熊の話って知ってる？
知らないです。
知らないか。
はい。有名ですか？
これ、俺好きなのよ。
知らないと思うな。
なめとこ山の熊の話なら面白いっていう出だしからして。
はい。
これがね、もう、ほんと涙出るよ、読んでるうちに。なめとこ山に小十郎という熊漁師がいるわけ。彼は、月のアグマを鉄砲で撃って、その毛皮と熊の肝。これを町に売りに行って、安く買い叩かれながらも暮らしてるわけ。ゆえに熊にめちゃくちゃ詳しくなるんだけど、詳しくなりすぎて、人間と熊の境がいつの間にか消えてしまう。
はい、
彼、熊が話している声が、言葉として聞こえるようになっちゃったって話なの。ねえ、おっかさん、おっかさん、あの向こうの山は雪でないかい？違うよ違う、あれは月の光さっていう、二頭の子熊を連れた母熊の声を聞くうちに、彼はもう自分が人間か熊かわからなくなるわけ。
なんかすごいいい話。
いい話なの。
ええ、
ところが漁師の本能で、熊を取らざるを得ない。それである日熊を待って、鉄砲をかざして待ってたら、目の前に若い熊が現れるわけ。で、鉄砲を構えた瞬間、撃たれる熊が小十郎に話しかけてくるわけ。
はい。
そしたら、年寄りの熊が小十郎に向かって、待ってくれ小十郎、俺にはやらねばならぬ仕事があるゆえ、引き金を引くのは二年ばかり待ってくれぬか。待ってくれって頼まれる。
はい。
そうすると、老いた熊は礼を言いながら去っていって、二年後、彼の家の前で血を吐いて倒れてるの。約束を守って、
はい、
こんな風にして、熊か人間かわからない気持ちで山に入ったばっかりに、ある日のこと、ばったり若い熊と遭遇し、驚きのあまり銃を構えようとした本能で、それを見た若い熊がガーンと彼を横に殴って、殺してしまうんです。殺した後で若い熊が、小十郎すまねえ、おら、あんただと思わなかったんだと、泣きじゃくるという。そしてその夜、なめとこ山の月かなんかが昇ってんのかな、描写が綺麗なんだけど、実に不思議な光景が、それは、殴られたまんま、いわゆるあぐらをかくように座って死んだ小十郎、その周りを、なめとこ山中の熊が二重三重に囲んで、頭を下げている。それを、 その、まあいいんだな、宮沢賢治って例えが、まるで、海峡都のモスクの中の出来事のようでしたっていう。そこで物語は終わるんだけど、あの、日本の怨霊信仰を哲学したっていう、梅原武史っていう博士がいるんだ。
はい、
この博士が、熊は小十郎をこの後どうしたんだろうって。
え？
梅原武史は、なめとこ山の熊獣で小十郎を食ったんだっていう。
ほう。
これが、自然界の命の行って帰りし物語なんだっていう。我々は熊を殺す権利もあるけど、熊から殺される環境にもあるんだ。それが生き物ってもんだぜっていう。この根底の中に日本のアニミズムというものがあるんですね。なかなか複雑な話でございますけども、アニミズム、ハッといたしますね。この続きまた明日のまな板の上で。